声の候補を挙げよう。2024年12月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう氏。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補をあげよ。2024年、令和6年、12月号、ナンバー1089。みんなで作る、みんなが輝く街、あげよ。候補をあげよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、上尾市シルバー人材センター。電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。特集、クリーンな未来へ。上尾のゴミ処理ルールと新処理施設。今月の表紙。今月の表紙は、市内でゴミ拾いをしていた家族です。こうして集められたゴミや、私たちが生活する上で出るゴミは、西貝塚環境センターで処理されています。今回の特集では、同センターを大切に使うためのゴミ処理ルール、そして今後予定している新たなゴミ処理施設について紹介しています。クリーンな未来へ向けて、私たちの生活と密接に関わるゴミの出し方や、新処理施設について改めて確認してみませんか？表紙の写真説明。公園のようなところで男の子と女の子がゴミハサミで空のペットボトルを大人が広げるゴミ袋に入れようとしています。写真終わり。表紙終わり。スポットライト。ジャンルの垣根を越えて若い世代へ。沖田千織さん。17ページ。沖田千織さんの写真があります。市の人口、世帯。令和6年11月1日現在。23万131人。男113,663人。女11万6,468 人、前月より8人増、108,597 世帯、前月より95世帯増。市役所の位置、北緯35°58.38秒、東経139°35.37秒。市の面積 45.5 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラスト、竜に扮したアッピーがバトンを渡そうとしています。イラスト終わり。応募方法。二次元コードか、はがき、またはメールから。クイズの答え。候補あげおの感想。郵便番号。住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、12月20日金曜まで、筆着に、候補校長課へ。宛先。郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 メールアドレス s5500@city.ageo.lg.jp 二次元コードがあります。発表。商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は1月号のこのコーナーに掲載します。 前号の答えは21でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、12月の土曜開庁日と窓口、下表の通り、表を読みます。開庁日、開庁窓口の順です。12月14日、12月28日、市役所、市民課、パスポートセンター、証明書発行センター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、小山台出張所、上尾駅出張所。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。表終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。令和6から7年、年末年始の市の業務と休館日。2、特集4ページ、クリーンな未来へ。上尾のゴミ処理ルールと新処理施設。3、市政ニュース6ページ、市民コメント制度に基づく意見募集、納付確認書を郵送。高額療養費外来年間合算を支給。財政事情を公表、ほか。4、市民の広場、16ページ。街角特派員だより、トーンチャイム演奏って何？アッピーネット、スポットライト、沖田千織さん。読者の声、未来へすくすく、我が家のアイドル。教えてアッピー。小学校給食レシピ、中華丼。5、シティ情報、19ページ。市民体育館の臨時休館。2025、フレッシュ上げを募集。消防出初め式。埼玉アイスアリーナ冬休み短期スケート教室、ほか。6、図書館へようこそ、33ページ。7、みんな集まれ、一緒に遊ぼ。34ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、36ページ。9、1月の相談、38ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、39ページ。11、揚げたてニュース、40ページ。翻訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用、金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面。令和6から7年、年末年始の市の業務と休館日。市役所、各支所出張所、主な施設。市役所、電話 775-5111、ファックス 772-9819。年末年始の市役所や主な施設の休館日は下表の通りです。主な施設の年末年始の休館日。表を読みます。施設名、年末年始の休館日の順です。図書館、各文館、各公民館、 上尾富士重建ホール文化センター、三井金属上尾コミュニティセンター、コミュニティセンター、イコス上尾自然学習館。以上6つは12月28日土曜から1月4日土曜、各支所消費生活センター、12月28日土曜から1月5日日曜、ことぶき荘、12月28日土曜から1月6日月曜、児童館子供の城アッピーランド、上平公園テニスコート、平塚公園テニスコート、戸崎公園、河原吹ふれあい広場。以上6つは12月29日日曜から1月3日金曜、市役所12月28日土曜の会長窓口は2ページ参照、各出張所12月29日日曜から1月5日日曜、枚方スポーツ広場、枚方野球場、ライフコミュニケーション上尾サッカーグラウンド、平塚サッカー場、市民体育館。以上4つは12月31日火曜から1月2日木曜、上尾伊那斎場つつじ園、1月1日祝日から1月3日金曜、1月4日土曜は上尾市伊那町に在住の人を優先します。表終わり。健康プラザワクワクランドは温水供給管の漏水により現在全館休館しています。婚姻、離婚、出生、死亡届など。12月29日日曜から令和7年1月5日日曜は、市役所北口玄関の休日夜間受付で受け付けます。この期間中に受け付けた届け出などの確認作業は、1月6日月曜から行います。証明書のコンビニ交付サービス。12月29日日曜から1月3日金曜は、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明書交付が、店舗によっては一時停止となります。詳しくは市ホームページをご覧ください。ゴミ収集、直接搬入について。西貝塚環境センター、電話 781-9141、 ファックス 781-9166。 年末年始のゴミの収集。年末年始のゴミ収集、可燃ゴミは右表の通りです。表を読みます。収集区域、年末最終日、年始開始日の順です。収集区域 A、B 地区。最終日12月30日月曜、可燃ごみ。開始日1月6日月曜、可燃ごみ。収集区域 C、D 地区。最終日12月31日火曜、可燃ごみ。開始日1月7日火曜、可燃ごみ。表終わり。ゴミは正しく分別し、収集日の8時までにゴミ集積所に出してください。ゴミの量や交通事情のため収集時間が変動する場合があります。詳しくは上尾市ゴミ収集カレンダー、または市ホームページを確認してください。ゴミの直接搬入。 12月21日土曜から令和7年1月12日日曜はゴミの直接搬入はできません。搬入の際は係員の指示誘導に従ってください。最終搬入日12月20日金曜、年始開始日令和7年1月13日祝日、8時45分から11時30分のみ。搬入時間、月曜から金曜、8時45分から11時30分、13時から16時15分。処理手数料、家庭ごみ 10kg 100円、事業ごみ 10kg 250円、持ち物、本人確認ができるもの、自動車運転免許証など。年末年始は混雑のため、搬入までに1時間以上かかることがあります。不要不急の持ち込みは控えてください。家庭ごみはできるだけ集積所を利用してください。ごみの搬入は事前に分別を。ごみの種類ごとに袋に入れるなど、事前に分別してください。大量のゴミを自身で持ち込むことができない場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者、市ホームページに掲載に依頼してください。料金は業者ごとに異なるので、直接業者に問い合わせてください。産業廃棄物は搬入できません。ゴミ分別アプリ、3R 登録商標マーク。二次元コードが2つあります。1つ目、 App Store からダウンロード。2つ目、 Get it on Google Play。 上下水道水道施設課、電話 775-5157、 ファックス 772-9050。 12月28日土曜から令和7年1月5日日曜に、水道の漏水や公共下水道が詰まった場合などは、観光事業協同組合漏水対策室、電話 0120-711-930、 ファックス 771-7878に連絡してください。資料汲み取り衛生組合生活環境課、電話 775-6940、 ファックス 775-9872。 上尾桶川伊那衛生組合、電話 728-6071、 ファックス 728-6072。 12月28日土曜から1月5日日曜は、資料の汲み取りは休みです。上尾桶川伊那衛生組合も同期間は休みです。2、特集、クリーンな未来へ。上尾のゴミ処理ルールと新処理施設。年末が近づき、大掃除を意識し始める人も多くなってきたのではないでしょうか。市内で出たゴミを処理している西貝塚環境センターは、稼働開始から26年以上が経過し、老朽化が進んでいます。そこで現在市では、伊那町と共同で新たなゴミ広域処理施設の計画を進めています。新たな処理施設が稼働するまでの間、西貝塚環境センターを大切に使い、機械の故障や事故を防ぐためにも、ゴミの出し方について確認し、注意しましょう。上尾市のゴミ処理量。市のゴミ処理量は年間で約5万トンにも上り、令和5年度の実績値から試算すると、市民1人1日あたり約648グラムになります。 特に年末のこれからの時期は、大掃除などで家庭ゴミの処理が増えます。年末年始は混雑のため、粗大ゴミの収集までに日数を要することがあります。混雑を避けるためにも、計画的に掃除を進めましょう。ゴミの出し方などについて注意するポイントをご紹介します。特殊なゴミを出す前に、西貝塚環境センター電話 781-9141、ファックス 781-9166。 1. 粗大ゴミ個別収集引き取り予約の予約方法。予約方法、電話8時30分から12時、13時から17時15分、土曜、日曜、年末年始を除く、または電子申請、二次元コードから。粗大ゴミの一辺の大きさ、一番長い辺、円形の場合は直径を測ってから予約してください。二次元コードがあります。粗大ゴミ処理券の購入、各支所出張所、あげおふれあいの店、あげおお土産観光センターやセブンイレブンマルチコピー機で粗大ゴミ処理券を購入してください。粗大ゴミの出し方。粗大ゴミ処理券に予約番号、収集日、氏名を記入し、見えやすい場所に貼り付け、午前収集は収集日の8時まで、午後収集は12時までに住宅の外に出してください。当日は立ち会いの必要はありません。2. マットレスやソファーを粗大ゴミに出す前に、スプリングが入っているマットレス、ソファーをそのままゴミ処理設備、破砕機に入れると機械の故障の原因になります。粗大ゴミとして出すときは、事前にスプリングの有無を確認し、スプリングがある場合は申し込み時に伝えてください。マットレス。側面などの品質表示に記載されていることが多いので、確認してください。ソファー。座面の裏側などを破るとスプリングを確認できます。写真が4枚あります。1枚目、説明。マットレスの側面に品質表示がついているところを写しています。2枚目、マットレスの品質表示。説明。1枚目の写真の品質表示を拡大したことを表す赤い枠がついています。3枚目、スプリングがあるかどうかを確認している写真。4枚目、ソファーのスプリングです。写真終わり。3、小型充電式電池のゴミの出し方。電動歯ブラシやモバイルバッテリーなどに使われる小型充電式電池のゴミの出し方が原因で火災が発生しています。火災事故を防ぐために処分する際には市役所、支所、出張所に設置している小型家電回収ボックスに入れてください。以下の場合には各専用回収箱、集積所に出すこともできます。リサイクルマーク、渦がついている小型充電式電池。家電量販店、ホームセンターなどに置いてある専用回収箱でも回収しています。リサイクルマークの図、イラストがあります。3つあります。二角電池。表記は、アルファベット、大文字 N、小文字 I、ハイフン、大文字 C、小文字 D、NI-CD ニッケル水素電池。アルファベット大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 M H NI ハイフン MH リチウムイオン電池。アルファベット大文字 L 小文字 I ハイフン小文字 I O N LI ハイフンION マークは矢印3つが折れ曲がりながら元に戻る三角形です。イラスト終わり。小型充電式電池を取り外すことのできない小型家電。極力電池切れになるまで使用し、金属陶器の火に別の透明な袋に入れてゴミ集積所に出すことができます。新たなゴミ広域処理施設、上尾稲資源循環組合、電話 658-9471、ファクス 658-9472。1、現状を知る。西貝塚環境センターは老朽化が進んでいることから、後継施設の検討が必要になりました。隣町の伊那町も同様の課題を抱えているため、両市長での協議の結果、平成30年6月に、上尾市伊那町、ゴミ処理広域化の推進に関する基本合意書を締結し、新たなゴミ広域処理施設の建設、運営に向けて具体的に事業を進めることになりました。新施設の整備事業は、令和5年4月に設立された、上尾伊那資源循環組合が取り組んでいます。2、広域化の効果。原料化、資源化。広域的に資源物を集めることによって、効率的なリサイクルの推進による資源化、焼却量の減量化を図ることが期待できます。経費の削減。施設を集約化し、広域的に処理することにより、建設費や維持管理費を削減することができます。環境負荷の低減。個別のゴミ処理施設と比べ、焼却によって発生する熱を利用した発電などが効率的に行えるようになり、二酸化炭素の排出を抑制することができます。技術、ゴミ処理を集約化して、全連続燃焼式の施設として整備することで、ゴミ処理施設の安定稼働及び効率的な熱回収が可能となります。3. 施設の建設予定地、今後のスケジュール。地図があります。上尾市と伊那町です。施設の建設予定地が赤く記されています。上尾市中央には線路があり、真ん中に JR 上尾駅が記されています。施設建設予定地は、上尾市の東側、伊那町との境に位置し、拡大図によると、ホームセンターの近くです。場所、埼玉県北足立郡伊那町大字小室地内。現状、市街化調整区域、農心農用地区域、面積、約7ヘクタール。1、南側、上尾伊那線、整備予定。北側、埼玉勝負線。東側、町道、第106号線。西側、原一沼川。地図、終わり。今後のスケジュールを表した表があります。縦は項目、 横は事業年度です。項目は6つで、上から基本計画策定、環境影響評価、都市計画決定、用地取得、設計建設工事、供用開始となります。事業年度は、令和6年度から令和15年度まで10年間です。順に説明します。基本計画策定、令和6年度から令和7年度の終わりまで、赤い矢印です。項目、環境影響評価、令和6年度から令和8年度の終わりまで、緑の矢印です。項目、都市計画決定、令和8年度の終わりです。紫色の点で示されています。項目、用地取得、令和9年度から令和10年度の終わりまで、青い矢印です。項目、設計建設工事、令和9年度の真ん中から令和14年度の終わりまで、青緑の矢印です。項目、供用開始、令和15年度の初めに赤い点があります。中、働き方改革による週休2日制の導入を考慮し、工事期間を十分確保するため、令和9年度中の設計、建設、工事の着手を検討しています。事業の進捗状況により変更する可能性があります。今後のスケジュールの表、終わり。4、新たなゴミ広域処理施設の進捗。令和5年度一般会計決算概要。総務費。ホームページの開設。衛生費。建設予定地の現況測量及び地質調査。上尾伊那ゴミ広域処理施設整備基本構想の策定。雨評の通り。表を読みます。歳入、歳出の2つがあります。歳入、単位1000円。項目金額の順です。項目、分担金及び負担金。104,787。国庫支出金。19,789。諸収入3、県支出金3,379、計127,958。歳入終わり。歳出単位1000円。項目金額の順です。項目議会費2,195。総務費83,457。衛生費34,471。予備費横棒計12,123。歳出表終わり。事業の進捗状況。新施設の整備方針などは、上尾伊那資源循環組合、ゴミ広域処理施設建設検討委員会で検討を進めています。11月から環境影響評価に関連する現地調査を順次実施しています。組合ホームページのご案内、組合に関する情報や 新たなゴミ広域処理施設の最新情報を確認できます。二次元コードがあります。
3、市政ニュース。下水道事業計画変更案の従案と意見書の受付。下水道施設課、電話 775-9372、ファクス 772-9050。 下水道事業計画の変更について、下水道法施行令第3条に基づき、案の縦覧と意見を募集します。案の縦覧意見募集期間、12月6日金曜から20日金曜。縦覧意見書の設置場所、下水道施設課、市ホームページでも縦覧できます。対象、市内に在住の人、利害関係人、意見などの取り扱い、内容を検討し、策定の参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接または郵送、当日消印有効で、下水道施設課、郵便番号 362-0013、上尾村1157へ。市民コメント制度に基づく意見募集。子ども支援課、電話 783-4962、ファクス 774-5342、健康増進課、電話 774-1414、ファクス 774-8188。 各計画の案がまとまりましたので、市民コメント制度に基づき意見を募集します。 1. 上尾市子ども計画案。 2. 第3次上尾市健康増進計画食育推進計画案。 1.2. 共通計画案の公表意見募集期間。 1. 12月2日月曜から令和7年1月6日月曜。 2. 12月1日日曜から31日火曜。計画意見書の設置場所。 1. 子ども支援課、 2. 健康増進課、東・西保健センター、市役所1階情報公開コーナー、各支所出張所公民館へ設置、市ホームページにも掲載します。1は子どもにも分かりやすい計画の概要書も設置します。対象、市内に在住在勤在学の人、市内に事務所事業所、固定資産を有する人、利害関係人、意見などの取り扱い、策定の参考にする、住所氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入し、直接か郵送、当日消印有効、またはファックス、メール、市ホームページの回答フォームで、1、子ども支援課、郵便番号 362-8501、 本庁 3-1-1 メール s172000@city.agego.lg.jp へ。 2. 健康増進課、郵便番号 362-0015 緑ヶ丘 2-1-27 メール s178000@city.agego.lg.jp へ。電話では受付できません。各種障害者手当の申請、障害福祉課、電話 775-5123、ファックス 776-8872。 1. 特別障害者手当、対象市内に住所があり、障害基礎年金1級程度の障害が重複するなど、体や精神の著しい重度の障害により、日常生活で常時特別の介護が必要な状態と認められる20歳以上の人、施設入所中や3ヶ月を超えて継続して入院している人を除く。支給額、月額28,840円、所得制限あり。2. 障害児福祉手当、対象、市内に住所があり、20歳未満で、次の括弧1から括弧3のいずれかに該当する人、施設入所中や、障害を支給事由とする年金を受給している人を除く。括弧1、身体障害者手帳1級の一部、または2級の一部。括弧2、療育手帳、丸 A 相当。括弧3、精神障害、血液疾患などで、括弧1、括弧2と同程度の障害がある。支給額、月額15,690円、所得制限あり。3. 重度心身障害者福祉手当、対象、市内に住所があり、次の括弧1から括弧5のいずれかの手帳を所持している人、括弧1、身体障害者手帳1、2級、括弧2、療育手帳、丸 A、A、括弧3、精神障害者保険福祉手帳1級、括弧4、療育手帳 B、括弧5、精神障害者保険福祉手帳2級。支給額、括弧1から括弧3、月額5,000円、括弧4、括弧5、月額2,500円。特別障害者手当、障害児福祉手当を受給中の人、65歳以上で新規に障害者手帳を取得した人を除きます。障害児福祉手当受給者のうち、20歳未満で身体障害者手帳1級、または2級と合わせて療育手帳、丸 A または A を所持している人は対象です。受給者本人に住民税が課税されているとき、または施設に入所しているときは支給停止になります。1から3共通。手続き方法は障害福祉課へ問い合わせてください。現在受給資格のある人は手続きは不要です。訂正とお詫び。広報上げを11月号24ページ、 上尾市民駅伝競争大会において記載の誤りがありましたのでお詫びして訂正します。誤り、1チーム3人、正しくは1チーム5人以上。重度心身障害者医療費助成制度、障害福祉課、電話 775-5123、 ファックス 776-8872、 対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1から3級。2、療育手帳丸 A、 A、B。 3、精神障害者保健福祉手帳1級。4、65歳以上で次の括弧1から括弧3のいずれかによる後期高齢者医療制度の障害認定を受けている。括弧1、国民年金法障害等級1、2級。括弧2、身体障害者手帳4級の一部。音声言語機能障害、下肢障害の一部。括弧3、精神障害者保健福祉手帳2級。次の人は除きます。平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた。上尾市以外の市区町村から援護または国民健康保険の給付を受けている。埼玉県以外の後期高齢者医療広域連合からの給付を受けている。助成額、入院・外来などの各医療保険制度の自己負担額、3の人の精神病床への入院分は除く。入院時食事、生活療養標準負担額の2分の1。申し込み、該当する障害者手帳、マイナ保険証など、本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード、印鑑、認め印を用意して直接障害福祉課へ。現在受給資格のある人は手続きは不要です。土曜、日曜、祝日は受付できません。イラストがあります。胸の前で赤いハートの形をしたものを持ったアッピーです。イラスト終わり。特別児童扶養手当の申請。障害福祉課、電話 775-5123、 ファックス 776-8872。 対象、おおむね次の1から3のいずれかに該当する20歳未満の児童、施設入所者、公的年金受給者を除くを看護している父母または養育者、所得制限あり。1、身体障害者手帳1から3級、4級の一部の障害または重度の内科的疾患がある。2、療育手帳の判定が丸 A、A、B である。3、精神障害などで1、2と同程度である。支給月額、重度 55,350円、中度 36,860円。土曜、日曜、祝日は受付できません。詳しくは障害福祉課へ問い合わせてください。イラストがあります。左手に熊のぬいぐるみを持ち、右手にガラガラを持って赤ちゃんをあやしているアッピーです。イラスト終わり。令和7、8年度上尾市小学等 随意契約希望者登録申請の受付、契約検査課、電話 775-5116、ファックス 775-9819、市が発注する工事請負、物品購入、業務委託契約のうち、少額で内容が軽易な契約を希望する事業者などの登録申請を受け付けます。時、令和7年1月6日月曜から2月28日金曜。対象、本店が市内にあり、県電子入札共同システムの令和7、8年度競争入札参加資格者名簿に登録する予定のない事業者、申し込み申請書、市ホームページからダウンロードに必要事項を記入し、関係書類を添付して郵送、当日消印有効で契約検査課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ、詳しくは市ホームページをご覧ください。入学準備金の貸し付け、1月申請、教育総務課、電話 775-9469、ファックス 776-2250、高校、特別支援学校を含む、や、高等専門学校、高専、専修学校、一般家庭を除く、大学、短大に入学する人の保護者に入学準備金を貸し付けます。学校教育法に規定されていない各種学校は対象外です。対象、次の1から4のすべてに該当する人。1、市内に1年以上居住し、市税の未納がない。2、令和7年度に高校や高専、専修学校、大学、短大への入学が確実な人の保護者。3、入学準備金の調達が困難。4、連帯保証人がいる。貸付額、表1の通り。表1、左から、区分、貸付額、返済方法、カップ。高校、高専、専修学校、高等課程、国公立、20万円。3ヶ月ごとの17回、私立30万円、3ヶ月ごとの13回、大学、短大、専修学校、専門課程、国公立30万円、3ヶ月ごとの13回、私立50万円、3ヶ月ごとの17回、表1終わり。世帯の上限所得の目安、表2の通り。表2、左から対象、世帯構成、上限所得の目安、高校入学、両親と中学生、対象の3人世帯、490万円程度。両親と中学生対象、小学生の4人世帯、570万円程度。大学入学、両親と高校生、対象の3人世帯、490万円程度。両親と高校生、対象、中学生の4人世帯、600万円程度。表に終わり。世帯の所得状況などを審査し、予算の範囲内で貸し付けます。 所得は税法上の総所得金額。いずれも6ヶ月据え置き後に返済開始です。無利子。申し込み、申請書と推薦書。いずれも教育総務課にある。市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入して、住民票、申請者の世帯全員、本籍と属柄が記載されたもの、写し可と連帯保証人が市外の場合は連帯保証人の収入状況を証する書類、所得証明書、源泉徴収票などと住民票、個人、本籍が記載されたもの、写し可を用意して、令和7年1月6日月曜から20日月曜、土曜、日曜、祝日を除くに直接教育総務課へ。
納付確認書を郵送。納税課、電話 775-5135、ファックス 775-9846。高齢介護課、電話 775-5127、ファックス 776-8872。保険年金課、電話 775-5125、ファックス 775-9827。国民健康保険税納付確認書、介護保険料納付確認書、後期高齢者医療保険料納付確認書を次の通り郵送します。納付済みの保険税料は、所得税や市県民税申告時の社会保険料控除の対象になります。年金から特別徴収、転引きされた分は本人以外の申告には使えません。例、夫婦とも年金転引きの場合、夫の申告に妻の転引き分は使えない。郵送時期、令和7年1月下旬。対象、令和6年中に保険税、料を納付した人、特別徴収、年金転引きと普通徴収、納付書や口座振替の両方で納付した人は、申告時に市発行の納付確認書を利用してください。年金支払い期間発行の公的年金等の源泉徴収票の金額には普通徴収の納付額は含まれていません。令和6年中に転入した人は、全市区町村の納付額も合わせて申告してください。郵送した納付確認書に記載される納付額は、上尾市へ納付した分だけです。年末調整などで早めに必要な人は、無料で納付確認書を交付するので連絡してください。介護保険料の納付確認書は、65歳になってからの介護保険料納付分だけです。64歳までの介護保険料は、加入している健康保険、国民健康保険、健康保険組合などの保険料に含まれています。詳しくは高齢介護課に問い合わせてください。高額療養費、外来年間合算を支給。アッピーの顔のマークがあり、高額療養費に波線があります。波線の用語について18ページの教えてアッピーで解説しています。保険年金課、国保給付担当、電話 782-6481、高齢者医療担当、電話 775-5125、ファックス 775-9827。 1年間、毎年8月から翌年7月、の外来診療分の医療費、保険診療外医療、負担割合3割の受診分などを除くの自己負担額の合計が14万4000円を超えた場合、 超えた額を年間の高額療養費として支給します。対象、次の1、2のすべてに該当する人。1、後期高齢者医療制度に加入している、または70歳以上で市国民健康保険に加入している。2、令和6年7月31日時点で保険証の負担割合が1割または2割。申し込み、12月以降に郵送される申請書、自動振込の人を除く、に必要事項を記入して、直接保険年金課または各支所出張所へ、住所や医療保険に異動があった場合などは、申請書を郵送できないことがあるので、保険年金課へ連絡してください。児童扶養手当の制度改正。子ども支援課、電話 775-6819、ファクス 774-5342。児童扶養手当が令和7年1月支給11月分から変更になります。変更内容、1、第3子以降の加算額が全部支給の場合、一律10,750円。一部支給の場合、5,380から10,740円。二、全部支給及び一部支給の所得制限限度額の引き上げ。詳しくは市ホームページをご覧ください。被災者生活再建支援システムを導入。資産税課。電話 775-5134、ファクス 775-9846。 災害発生時の速やかな住家被害認定調査と罹災証明書発行のためのシステムを導入しました。被災状況の把握から各種支援までを一元的に管理できるようになり、罹災証明書の取得にかかる期間が短縮できます。叙勲、おめでとうございます。秘書政策課、電話 775-3849、ファクス 775-9861。令和6年秋の叙勲及び第43回危険業務従事者叙勲の市内の受賞者を紹介します。継承略、令和6年秋の叙勲。旭日小綬章、神田博一、産業振興功労。旭日総功章、小川仁志、納税功労。瑞宝総功章、石島武志、国土交通行政事務功労。西村みどり、厚生保護功労。瑞宝担功章、金子はじめ、警察功労。藤波忠志、警察功労。第43回危険業務従事者叙勲。瑞宝総功章、今井明弘、防衛功労。大畑実、警察功労。高野英二、消防功労。塚原正明、警察功労。福島たつき、警察功労。瑞宝担功章、後藤太夫、消防功労。田中治、警察功労。市長通信、輝くあげお、枚方川町フェス。10月27日、水辺を生かした地域のにぎわいづくりを目指す社会実験として、枚方地区の荒川沿いで開催された枚方川町フェスに参加してきました。この催しは、八重田神社周辺の旧枚方町のメインストリートを利用したもので、会場内では自転車の安全教室やキッチンカー、飲食店の出店、農産物の直売、子どもたちによる出し物など、様々なイベントが行われました。 天気にも恵まれ、一日を通して会場内は多くの人たちでにぎわい、来場者も1300人を超えるほど大盛況となりました。会場内を歩いて回り、様々な出店や出し物で盛り上がっている場面を見ると、秋雲でにぎわっていた頃の枚方地区の面影を見ることができたようで、とても懐かしく感じるとともに、地域の皆様の笑顔に嬉しさを感じました。今後も地元の皆様や企業の方々と連携しながら、様々な取り組みを通じて、市内の地域やコミュニティに新たな活気を吹き込み、上尾市全体のにぎわい創出を図ってまいります。市長、畠山実。写真、会場を見て回る畠山市長。説明、ラフな装いでリュックを背負った畠山市長が地元の方と言葉を交わしているようです。写真終わり。市 LINE 公式アカウントがリニューアル。12月2日月曜10時から。IT 推進課、電話 775-5113。LINE アプリのイラストがあります。これまで市の公式アカウントを通じてイベントや市政情報を発信してきましたが、新たな機能が追加されます。受け取りたい情報や興味のある分野を設定することで、ニーズに合わせた情報を受け取ることができます。今後、LINE 上で様々な行政手続きができるよう、順次機能を追加していく予定です。子育て、子どもと家族のライフステージに合わせた情報を配信します。二人の子どもが本を読んでいるイラストがあります。
チャットボット。
各種手続きや相談についてご案内します。
スマートフォンの画面のイラストがあります。
通報。道路、公園などの損傷や不具合を写真と位置情報を添えて市に通報できます。赤いランプの警報器が鳴っているイラストがあります。防災。近くの避難所の検索や各種防災情報の入手ができるようになります。ヘルメットのイラストがあります。各掲載内容や配信情報については、担当課に問い合わせてください。LINE アプリをインストール。Android をお使いの人は Google Play Store、iPhone をお使いの人は
App Store の
LINE アプリのページからインストール。LINE のインストール方法や設定方法、二次元コードがあります。友達追加はこちら。アッピーがスマートフォンを持っているイラストがあります。ステップ1、LINE アプリのホーム画面右上の友達追加アイコンをタップ。スマートフォンの画面の写真があり、右上の人のマークのアイコンに赤丸があります。ステップ2、 QR コードまたは検索どちらかを選択。スマートフォンの画面の写真があり、 QR コードと検索のマークそれぞれに赤丸がついています。ステップ3、 QR コードで登録。 QR コードを読み取り友達追加。 LINE の QR コードがあります。 ID で登録。ID 検索をして友達追加。アットマーク AGEOCITY。 高齢者福祉事業。高齢介護課、電話 775-5124、 ファックス 776-8872。 アッピーが高齢者が乗っている車椅子を押しているイラストがあります。高齢者が自立し、生きがいを持って生活が送れるように支援し、家族の介護負担を軽減するための事業です。詳しくは、高齢介護課に問い合わせてください。 対象、市内に在住の人、手当、給付など、5つあります。要介護高齢者手当の支給、内容、年3回、8、12、4月、月額1万円を支給、申請月から、対象、65歳以上で要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所・入院者を除く、世帯全員が住民税非課税であることが条件です。要介護高齢者・介護者慰労金の支給を家族が受けている人を除きます。要介護高齢者・介護者慰労金の支給、内容、年3回、8、12、4月、月額1万円を支給、申請月から、対象、65歳以上で、要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所・入院者を除く、と同居し、常時介護している人、要介護高齢者手当の支給を受けている人を除きます。紙おむつの給付、内容、市指定の薬局で紙おむつと交換できる券、月1枚4690円分を交付、または市指定の薬局以外での購入代金の申請に対し、償還払い。対象、65歳以上で要介護4、5の人、施設や医療機関などの入所・入院者を除く。世帯全員が住民税非課税であることが条件です。住み替え家賃の助成。内容、民間賃貸住宅に住み、取り壊しにより転居を求められた高齢者世帯に、転居後の家賃の一部を1年間助成。転居先は市内の民間賃貸住宅に限る。立ち退き請求があった時点での相談が必要です。助成金額。転居後の住宅の月額家賃から、転居前の住宅の月額家賃を減じた額、月1万円を限度。対象、市内に引き続き1年以上居住する65歳以上の一人暮らしの世帯、または65歳以上の人を含む60歳以上で構成する世帯。世帯全員が住民税非課税であることが条件です。生活保護を受けている人を除きます。日常生活用具の給付。内容、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付。事前調査あり、種目ごとに1個まで。対象、おおむね65歳以上の在宅で寝たきり、または一人暮らしの人。世帯全員が住民税非課税であることが条件です。費用・金額、給付内容ごとの基準額を超えた場合は自己負担あり。安心サービスなど、3つあります。徘徊高齢者等探索サービス。内容、高齢者が所在不明になったときに、居場所を確認できる位置探索端末機を貸与。対象、おおむね65歳以上の認知症による徘徊症状のある人、または初老期認知症の人を在宅で介護している人。費用、月額121円。緊急通報システム。内容、緊急通報機を貸与。機器使用料、基本型、月額605円。駆けつけサービス付き、月額1650円。世帯全員が住民税非課税の時は無料です。通話料、自己負担。電話回線がない人向けの機器、別途月額990円もあります。対象、おおむね65歳以上で、日常生活上、常時注意が必要な人、 または外出困難な在宅の重度身体障害者。配食サービス。内容、栄養バランスの取れた食事を自宅まで配達。対象、食事の支度が困難な高齢者や障害者。申し込み、各揚げを配食サービス協力店。パンフレットは、高齢介護課、各支所出張所、各公民館、地域包括支援センターで配布。パンフレットの写真があります。生きがい作り、2つあります。老人団らんの家、ところ、地区集会所など、内容、健康維持と介護予防を目的に、高齢者同士が気軽に集い交流。対象、該当自治会などで、おおむね60歳以上の人。アッピー元気カード。内容、アッピー元気カード事業の協力店舗で、アッピー元気カードを提示すると、割引などの特典を受けられる。対象、65歳以上の人。アッピー元気カードと、アッピー元気カード協力店のステッカーの写真があります。こうなります。国民健康保険証、後期高齢者医療保険証。12月2日月曜から。この内容は国が示す通知に基づいた現時点の内容です。今後変更になる場合もあります。保険年金課、国民健康保険証について、国保資格課税担当、電話 782-6471。後期高齢者医療保険証について、高齢者医療担当、電話 775-5125。マイナ保険証を持っていても、持っていなくても、現行の保険証は有効期限まで使えます。12月2日月曜以降、現行の保険証は新たに交付されなくなります。有効期限が切れる前に、加入者には資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。資格確認書は保険証の代わりになるものです。医療機関などで提示することで、現行の保険証と同様に受診することができます。資格情報のお知らせは、健康保険の資格などを簡易に把握するためのものです。医療機関などではマイナ保険証を使用してください。流れ図です。資格確認書交付フローチャート。説明。流れは6つあり、結果は5つです。6つの流れのうち、4つの流れは資格確認書交付に、2つの流れは資格確認書交付なしにつながります。はじめに、資格確認書交付につながる流れ1から4を読み、続いて資格確認書交付なしにつながる流れ5と6を読みます。中が中1から中4まで4つありますが、流れ6つ目の後に読みます。説明終わり。流れ1つ目。スタート。マイナンバーカードを持っている。いいえ。現行の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を申請なしで送付します。流れ2つ目。スタート、マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。中1。いいえ。現行の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を申請なしで送付します。流れ3つ目。スタート、マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている中1。はい。 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている、もしくは間もなく切れる、中に。はい。電子証明書の更新の手続きを行う予定である。いいえ。電子証明書の有効期限満了月から3ヶ月を経過する前に、資格確認書を申請なしで送付します。有効期限満了月から3ヶ月後の末日まではマイナ保険証として使えます。流れ4つ目。スタート。マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。中1。はい。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている。もしくは間もなく切れる。中2。いいえ。高齢者や障害者などでマイナ保険証の使用に困難がある。中3。はい。申請により資格確認書を交付します。初回のみ申請が必要です。次回更新時より申請なしで送付します。代理申請も可能です。流れ5つ目。スタート。マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。中1。はい。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている。もしくは間もなく切れる。中2。いいえ。高齢者や障害者などでマイナ保険証の使用に困難がある。中3。いいえ。資格確認書は送付しません。マイナ保険証を使用してください。流れ6つ目。スタート。マイナンバーカードを持っている。はい。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている。中1。はい。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている。もしくは間もなく切れる。中2。はい。電子証明書の更新の手続きを行う予定である。はい。資格確認書は送付しません。更新手続きをしてマイナ保険証を使用してください。中4。中1。保険証利用登録。マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータル内証明書エリアから開くことのできる健康保険証ページで確認できます。登録が完了していれば、マイナンバーカード利用状況欄に登録済みと表示されます。中2、有効期限。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。中3、使用に困難がある。自身でマイナ保険証を使用することができないなど、特に配慮を要する人であり、支援が継続的に必要な場合。中4、更新手続き。電子証明書の更新には本人の来庁が必要です。代理人が更新する場合は相談してください。相談窓口、マイナンバーカードコールセンター、電話 0120-302-776。流れず終わり。フローチャートの内容など、マイナ保険証に関する詳細は、市ホームページを確認するか、保険年金課へ問い合わせてください。
財政事情を公表。財政課、電話 775-4247、ファックス 776-8873。毎年6月と12月に財政事情を公表しています。これは市民の皆さんが納めた貴重な税金や国・県からの支出金などがどのように使われているかをお知らせし、 市政について理解を深めていただくためのものです。今回は、令和5年度決算と令和6年度上半期の収支状況をお知らせします。令和5年度決算。1、一般会計。歳入の決算額は795億3844万円となり、前年度に比べて13億9858万円増加、1.8% 増。歳出の決算額は761億1033万円で、前年度に比べて14億2362万円増加、1.9% 増しました。それぞれの内訳は図1の通りで、令和5年度の主な事業は以下の通りです。また、支出額の市民1人当たりの換算額は33万1000円になります。13ページ表参照。図1、令和5年度一般会計決算の状況。歳入と歳出の2つの円グラフがあります。歳入の円グラフを読みます。歳入、795億3844万円。以下内訳。市税、331億2441万円。42%。国庫支出金、170億515万円。21%。県支出金、55億6482万円。7%。地方交付税、55億2528万円、7%。私債、32億2580万円、4%。その他、150億9298万円、19%。歳出の円グラフを読みます。歳出、761億1033万円。以下内訳。民生費388億6151万円 51%。議会総務費84億7415万円 11%。衛生費71億6483万円 9%。交際費、65億8316万円、9%。教育費、60億8183万円、8%。土木費、44億5312万円、6%。消防費、35億4173万円、5%。農林水産業費、商工費、9億5000万円、1%。図1、終わり。令和5年度の主な事業。総務費、市政施行65周年記念式典の開催。要配慮者避難を含めた住民参加型防災訓練の実施。市役所窓口などでのキャッシュレス決済の導入。民生費、65歳以上の高齢者が協力店舗でアッピー元気カードを提示すると優待サービスが受けられる制度を創設。妊娠時から出産子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を実施。衛生費、上尾稲資源循環組合を設立し、新たなゴミ広域処理施設の稼働に向けた準備を開始。土木費、UD トラックス上尾スタジアムのスコアボードを改修。消防費、上尾市稲町消防広域化の開始。教育費、上尾市学校施設更新計画実施計画を策定。 民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業を実施。全小中学校への特別支援学級の整備が完了。その他、地球温暖化対策基金等を活用して、公共施設用照明の発光ダイオード LED 化を推進。物価高騰などの影響を受ける各種団体などに対し、支援金の支給などを実施。写真2枚あります。1枚目、改修後のスコアボード。2枚目、民間スイミングスクールを活用した水泳授業。写真終わり。表、市民1人当たりの支出額の換算額。令和6年4月1日現在の人口23万45人で計算。1人当たり支出額33万1000円。差し棒を持ったアッピーのイラストがあります。内訳は8項目あります。それぞれにアッピーのイラストがあります。民生費、子育て支援、高齢者や障害のある人へのサービスの提供など、16万9000円。赤いハートを持ったアッピーのイラストがあります。議会費、総務費、議会運営や選挙、戸籍、徴税、庁舎管理など、3万7000円。スーツ姿のアッピーのイラストがあります。衛生費、ゴミ、死尿の処理、環境対策、健康増進など、3万1000円。ゴミを拾っているアッピーのイラストがあります。交際費、公共施設整備などのために借り入れた私債の返済、2万9000円。パソコンに向かっているアッピーのイラストがあります。教育費、学校、図書館、公民館などの管理運営、文化スポーツの振興、2万7000円。机に向かってノートに記入しているアッピーのイラストがあります。土木費、道路、河川、公園の整備、管理などの街づくり、1万9000円。ヘルメットをかぶった作業着姿のアッピーのイラストがあります。消防費、消防、救急活動や災害対策など、1万5000円。消防車の前でホースを持つ消防士姿のアッピーのイラストがあります。農林水産業費、商工費、農業や商工業の振興、4000円。麦わら帽子をかぶり、野菜を持っているアッピーのイラストがあります。表終わり。令和5年度の市の決算を家計に例えると、市と一般家庭では単純に比較できませんが、月30万円の収入がある家計に例えると、収支の内訳は図2のようになります。日本の統計2024、総務省統計局刊行に基づく労働者の平均給与を参考にしています。図2、収入と支出の2つの円グラフがあります。収入の円グラフを読みます。収入30万円、以下内訳。給料、市税、交付税、ほか。17万1000円。諸手当、国、県支出金、8万5000円。パート代、分担金、負担金、ほか、1万7000円。前月からの繰越金、1万3000円。銀行からの借り入れ、私債、1万2000円。貯金の取り崩し、繰入金、2000円。
支出の円グラフを読みます。支出287,000円。以下内訳。医療費、保育料、扶助費94,000円。食費、人件費49,000円。光熱水費、通信費、物件費49,000円。ローン返済、交際費25,000円。子供への仕送り、繰り出し金21,000円。家電などの買い替え、普通建設事業費19,000円。その他雑費、補助費ほか30,000円。収入余り 130,000円は翌月へ繰り越します。図に終わり。2. 特別会計、公営企業会計。特別会計は、特定の事業を実施する場合、一般会計と区分して、事業ごとの収支を明確にするための会計です。公営企業会計は、地方公営企業法の適用を受け、利用者の料金などにより、公共の利益を目的に経営する事業の会計です。特別会計と公営企業会計の決算額。特別会計。国民健康保険。収入197億8,796万円。支出195億989万円。介護保険。収入196億3,950万円。支出194億4,472万円。後期高齢者医療。収入33億6,998万円。支出33億6,608万円。公営企業会計。公共下水道事業。収益的収支。収入36億6,230万円。支出35億1,889万円。資本的収支。収入18億9,502万円。支出25億8,376万円。接続戸数9万30戸。処理区域内人口19万6,786人。普及率 85.5%。 収益的収支とは、各家庭での下水道の利用など営業面の収支です。資本的収支とは、下水道の敷設や施設の建設・改良事業面の収支です。水道事業。収益的収支。収入44億6,209万円。支出38億8,613万円。資本的収支。収入7億6,814万円。支出37億4,756万円。給水戸数104,612戸。給水人口229,317人。普及率 99.7%。 収益的収支とは、水道水を各家庭に供給するなど営業面の収支です。資本的収支とは、排水管の敷設や施設の建設・改良事業面の収支です。3. 資材の状況。学校や道路、下水道などの公共施設を整備するために、国や県、金融機関などからお金を借り入れています。この借り入れ金を資材と言います。令和5年度末の 市民1人当たりの市債残高は301,228円、前年比13,170円減です。帯グラフが2つあります。令和5年度末の帯グラフを読みます。令和5年度末、692億9606万円。内訳、一般会計490億8263万円。公共下水道事業174億2006万円。水道事業27億9337万円。令和4年度末の帯グラフを読みます。令和4年度末、723億9748万円。一般会計523億2110万円。公共下水道事業174億2139万円。水道事業26億5499万円。グラフ終わり。4. 私有財産の状況。市が保有する主な財産は以下の通りです。円グラフがあります。土地192万3151平方メートル。建物38万5047平方メートル。以下内訳。行政財産、中1。土地182万7222平方メートル。普通財産、土地95929平方メートル。行政財産、建物378441平方メートル。普通財産、中2。建物6606平方メートル。中1。行政財産とは、庁舎、消防施設など、市が直接使用する財産や学校、公民館、公園など、または市民が共同利用する施設を言います。中2。普通財産とは、貸し付けなどができる特定の使用目的を持たない財産を言います。中終わり。グラフ終わり。5. 財政健全化指標。地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、市町村の財政破綻、会社でいう倒産を未然に防ぐため、財政の健全度を示す健全化判断比率と公営企業の経営状況の健全度を示す資金不足比率を算定し公表することを義務付けています。令和5年度の上尾市の指標はすべて健全の基準内にあります。上尾市は全会計とも赤字決算ではないため実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は算定されません。また、充当可能財源などが将来負担額を上回ったため、将来負担比率は算出されません。健全化判断比率の表があります。健全化判断比率は、実質公債費比率と、将来負担比率の2つの項目があります。実質公債費比率、借金の返済などの財政負担がどれくらいか。健全度は比率により3段階に分かれています。0% から 25%、財政は健全です。この状態を続けましょう。25% から 35%。財政の早期健全化、イエローカードです。35% を超えると、財政の再生、財政危機です。上尾市は 4.9%。 健全の基準内です。将来負担比率。将来的な財政負担がどれくらいか。健全度 0% から 350% は財政は健全です。350% を超えると財政の早期健全化、財政の再生。上尾市は 0%、健全の基準内です。表終わり。折れ線グラフが2つあります。実質公債費比率、将来負担比率のそれぞれ平成31年度から令和5年度までの推移を表しています。横軸は年度、縦軸はパーセントです。実質公債費比率の推移、平成31年度 4.8%、令和2年度 5.0%、3年度 4.8%、4年度 4.7%、5年度 4.9%、ほぼ横ばいです。将来負担比率の推移、平成31年度 12.8%、令和2年度 10.9%、3年度から5年度、防線 0% です。グラフ終わり。令和6年度上半期4月1日から9月30日の収支状況。一般会計844億7000万円。収入376億7000万円。収入率 44.6%。支出309億6000万円。執行率 36.7%。国民健康保険193億円。収入89億2000万円。収入率 46.2%。支出93億1000万円。執行率 48.2%。介護保険208億4000万円。収入82億円。収入率 39.3%。支出82億3000万円。執行率 39.5%。後期高齢者医療38億3000万円。収入13億2000万円。収入率 34.5%。支出11億4000万円。執行率 29.8%。公共下水道事業、企業会計。収益的収入、38億7000万円。支出、38億2000万円。収入、10億3000万円。収入率、26.6%。支出、5億2000万円。執行率、13.6%。資本的収入19億円。支出35億7000万円。収入2億5000万円。収入率 13.2%。支出10億4000万円。執行率 29.1%。水道事業企業会計。収益的収入44億6000万円。支出44億円。収入17億9000万円。収入率 40.1%。支出10億8000万円。執行率 24.5%。資本的収入8億2000万円。支出15億2000万円。収入0円。収入率 0%。支出2億5000万円。執行率 16.4%。事業のドア。 事業のドアは、本年度に市が行う新規拡充事業の中で、特に注力していく、時代を担う人への投資、活力と賑わいの創出に分類される25事業について、目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。部活動地域移行推進事業、2,326万円。指導課、電話 775-9672、ファックス 775-5633。 事業の背景、令和2年9月に文部科学省より学校の働き方改革を踏まえた部活動改革についてが発表され、令和5年度以降の休日の学校部活動を段階的に地域クラブ活動に移行していくことになりました。平日の学校部活動は当面の間存続。これまで学校部活動はスポーツ、文化、芸術に興味関心のある生徒が各部活動の責任者の指導のもと学校教育の一環として行われていました。しかし、少子化が進展する中、学校部活動をこれまで同様に運営することは難しくなっています。市においても、生徒数減少による部活動種目設置数の学校間格差、令和6年9月現在、最大11種目の格差など、子どもたちが自己の興味関心に合わせた活動を選択することが困難な状況になっています。これらの課題解決に向け、市教育委員会では、実証実験、アンケート調査、アッピー部活動コーチやサポーターの配置などを検討し、今年5月に、上尾市における部活動の地域移行に向けた基本方針を策定し、休日の地域クラブ活動、上尾地域クラブ、上尾アルファベット大文字 AGEO を開設することにしました。事業の目的、多様化する現代の多種目、多思考、インクルーシブ、包括的に対応する環境を整備し、子どもたちが休日に自由で充実した地域クラブ活動ができるよう、運営体制の基礎を築き、将来にわたって豊かな体験活動ができる環境を作ります。これまでの経過と今後の予定。令和2年度、文部科学省、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について発表。令和5年度、休日の部活動を段階的に地域クラブ活動へと移行開始。令和6年度、スポーツ庁、地域スポーツクラブ活動体制整備事業へ参加。実証事業で7つの地域クラブ活動を開設。令和8年度、段階的な移行から地域でのクラブ活動への完全移行を実施。オンライン子育て支援事業、973万円。健康増進課、電話 774-1414、 ファックス 774-8188。 事業の目的、核家族化が進み、身近に子育ての支援者がいない環境や働き方の多様化などにより、夜間や土日でなければ時間が取れない妊産婦や子育て中の人が増えています。そのため、交流サイト、SNS を活用し、オンラインで産婦人科、小児科医や助産師に相談できる2つの窓口を4月から開設し、より多くの相談機会を提供することや、相談者に寄り添った専門的な相談を可能とする環境を目指します。 オンライン医療相談。産婦人科、小児科医や助産師とのオンライン24時間相談。オンラインカウンセリング。事前予約による心理カウンセラーとのオンライン相談。事業の効果。4から9月のオンライン医療相談件数は、延べ536件、オンラインカウンセリングは延べ43件の相談がありました。オンライン医療相談の利用後アンケートでは、すべての人が継続利用を希望していることから、身近な相談ツールとして利用者のニーズに応じたサービスが提供できており、安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりにつながっていると考えます。産婦人科・小児科オンラインの登録・利用数、令和6年4から9月実施分、216人登録、延べ536件の相談。表、項目ごとに産婦人科と小児科それぞれの件数と合計が書かれています。項目は4つ。登録、いつでも相談、夜間相談、日中助産師相談です。登録、産婦人科37件、小児科179件、合計216件。いつでも相談、産婦人科138件、小児科269件、合計407件。夜間相談、産婦人科8件、小児科52件、合計60件。日中助産師相談、産婦人科69件、小児科傍線、合計69件。表終わり。利用後アンケート。今後も利用したいか。表3つあります。相談ごとに回答の件数とパーセントが示されています。1つ目、いつでも相談。思う180件 97%。どちらかといえば思う5件 3%。どちらかといえば思わない0件 0%。思わない0件 0%。合計185件 100%。二つ目、夜間相談。思う28件 93%。どちらかといえば思う2件 7%。どちらかといえば思わない0件 0%。思わない0件 0%。合計30件 100%。三つ目、日中助産師相談。思う7件 88%。どちらかといえば思う1件 12%。どちらかといえば思わない0件 0%。思わない0件 0%。合計8件 100%。表終わり。